Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、今日もそう信じて、手を広げよう。
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。皆さんこんにちは、ケサリンです。もうすぐクリスマスね、クリスマス直前の放送になりました。もう街の中はクリスマス一色だと思うんですが、さあクリスマスってもともとはって言ったらどんな意味があるのかって言って、皆さんねご存知ですよね。クリスマスっていうのはね、イエス・キリストが生まれた日っていうのはね、皆さんよくご存知だと思います。でじゃあなんでイエス・キリストのね誕生日をそんなに大事にするのかなって、まあこれはキリスト教だとは思うんですけども、まあ、実は私も本当にね小さい時からずっとキリスト教っていうね中で、クリスチャンホームの中でね育ってきたので、とてもどちらかというと体に染みついているんですね私は。でイエス・キリストがなぜ生まれたかって言ったら、まあ要するに私たち人間のね罪のあがないというもののために、自分の命を捧げるためにこの世に生まれたっていうことなんです。つまり自分自身の命を大切な私たち人間のためにプレゼントをしに来てくれた、そのために生まれた日なんですよね。でまあ私たちはクリスマスって言ったらいろんな方にプレゼントをねしたくなりますよね。大切に思っている人、そしてまあ もしかしたら、まあ、お世話になった人かもしれないけど、本当にクリスマスって言ったらプレゼントっていうのをね思い出すと思うんですが、これはあなたは大切な人ですよっていうのを、伝えてるっていうことだと私は思うんですね。プレゼントそのものが決して主役ではなくって、どちらかというとその人のためにこう何がいいかな、何が喜んでくれるかなってみたいなものを考えて、そして自分の心をその人に届ける、それが私は本当にクリスマスプレゼントなんだろうなと思っています。まあ、それと同時にね、自分は自分自身もかけがえのない存在なんだよっていうふうに、自分の命があることに感謝する日でもあるんじゃないかなっていうふうにクリスマスのことを思ったりもします。皆さんの周りにどうですか、クリスマスプレゼントもう用意されてるんでしょうね、きっと。もう20日ですからね。それともまだっていう方もいらっしゃるかもしれません。もしねまだな方は、例えばその人がね喜んでくれるだろうなと思うギフト、それを心でねいろいろとあれかなこれかなって考えている時も、私はね嬉しいというか楽しい時じゃないかなと思うんです。ぜひねその方が本当に笑顔になるようないいプレゼントを選んであげてほしいなと思います。そしてねお金じゃないですよね、皆さんもきっとその辺は分かっていらっしゃるとは思うんですが、値段に関係なく本当にその方のことを思って選んでると、不思議なんですけど、こう自分自身の中にねピンってね直感ですよね、直感が教えてくれます。きっと思いもしないようなものをその人のためにチョイスしたようなことってないですか？私結構あるんですよね。なんでこれを選んだんだろうなって自分でも思うんだけど、でもなんだかわかんないけどきっと喜んでくれるだろうなと思ってね買ったりすることもあるんですよ。皆さんの今年のねクリスマスがいいものになるように、今週はキャサリンからのメッセージギフトについてお話ししたいと思います。 どうぞお付き合いください。今日はね、ギフトについてのお話をしたいと思います。まあ、今ね、オープニングの時にお話しさせていただいたのはクリスマスプレゼントなんですけども、今日は私は同じギフトはギフトでも宇宙からのギフトっていうねことでお話をしたいなと思っています。まあ、せっかくねクリスマス前のこの放送なので、ちょっとね想像してほしいんです。子供なんかね、まあ、ご自身に子供さんいらっしゃったらよくわかると思うし、また聞いてくださってる皆さん自身がねまだ子供いないよっていう方は、ご自分が子供の時だった時のこともね思い出してもらったらいいかなと思うんです。クリスマスの時のプレゼントって、25日の朝かな、目が覚めた時なんかにね、こうだーっとこうクリスマスが置いてあったりと、プレゼントがね置いてあったりするとむっちゃくちゃ喜ぶじゃないですか。で、まあうちのね、それこそもう今は孫なんですけども、わーっていうね、目をキラキラ輝かせて中身をね開けるわけです。包みを開けて、そして、ああそうか、孫じゃなくて子供たちのことが一番よく思い浮かぶな。うちの子供たちってね、その中身を見た瞬間、自分が欲しいものだったりするとものすごい勢いでね、窓のところにこのプレゼントを持ったまんまかけていくわけです。そしてね、外の空に向かってサンタさんありがとうって言ってね、もうニコニコしてね、お礼を言ってたっていうのが私の記憶の中でものすごく鮮明にねあるわけです。でそれをね見ると、まあね、あ、よかったってこう喜んでくれている顔を見るとすごくねほっとして嬉しいなと思うわけですが、その、まあ、例えばプレゼントをあげる方としたらですよ、どうでしょう、いろいろリサーチしますよね何がいいんかなみたいなね。でそのリサーチした結果、あ、これがいいんだろうなと思ってプレゼントをね置いてあげるわけです。でも喜んでくれりゃいいですよ。でも例えばですね、うちの子たちもあったんですが、まあうちの主人がね、いる間は、それなりに子供たちが願ったものばかりがね、まあ豪華版でまあドーンって届くわけなんですよね。ところが主人がいなくなった初めてのクリスマスの時に、とうとうねバレちゃったんですよね。なんでかって言って、しょぼくなったっていうね要するに欲しいものは欲しいものなんだけど、なんかちょっと本当に欲しかったっていうのとはちょっと手が届かないっていう、っていう、その辺でちょっと、なんかこうお分かりになったみたいなんですが、実はその時ってね、なんかやっぱりがっかりしてるんだと思うんですよ。そういうのって、まあ、見てる方も心が痛いんですが、宇宙からのギフトも実はね同じなんです。私たちこうなりたいな、ああなりたいなっていうのはよくね心の中で思ったりしますよね。ところがちゃんとね明確には言ってないんです。宇宙に対してこんなんなったらいいよね、こんなりたいな、こうできたらいいよねっていう風な感じで、なんかこうざくっていうので言ってるんですね、心の中でかもしれない。そしたらなんかね宇宙も届け先がわからないと届けれないんですよ。もしくはどういうものが欲しいのかをはっきりしてくれないと宇宙って届けれないんです。それはもう皆さんこのクリスマスプレゼントのことを置き換えても分かりますよね。はっきりと欲しいものを言ってくれなかったらどうチョイスしていいか分からないよね。でそうなっていくと私たちはね、 自分がいろんな願望を抱いて、ああこうなりたい、こうだったらいいななんて思いながら、でもそうならない現実を見てどう思いますか？やっぱり無理やなっていうふうにね、思っちゃうことって多くないですか？あるいはやっぱり自分にはそういうこう資格がないんだろうなとか、能力が足りないんだろうなっていうふうに思ってしまって、もうそこでこう終わってしまうっていうのかな。やっぱりこれは無理なんだろうね。じゃあ次、少しこうハードルを下げてみてね、これぐらいだったらできるんじゃないかな、これぐらいのことだって手に入れれるんじゃないかなみたいな感じで、だんだんなんかわかんないけど年々こうたやすく手に入れれそう、あるいはなんかこう誰だってできてるよねっていうようなものにもしかしたらこう下がっちゃってきてるのかもしれないね。そう、ギフトのお願いリストのランクですよ。それがね、だんだんだんだんね下がっていくと、自分でもね気づかないうちに、あ、なんか私って俺ってこれぐらいなんだなってね、勝手に思い込んでしまってること多いんじゃないかなって思うんです。というのは、私自身も実はね本当に昔そうだったんですよね。もうだんだん宇宙のギフト、なんかそれ一部の人だけとか、選ばれた人だけねとか、なんかこうすごく能力があって、すごいストイックにね自分自身にもうバシバシムチを当ててでもこう頑張ってやり遂げれるような人しかそういうものを受け取れないんだろうなっていうふうに思っていた、そんな時期が私にも ありましたよ。でもね、宇宙って皆さんがオーダーをしたその時から実はちゃんとね、あなたが受け取ることができるように準備をね始めてくれてるんですよ。その準備はねまた後で言いますけれども、でもその準備段階に入っていることは私たちには気がつかないんです。私たちは手にすること、それが成就すること、その時のことしか OK って思わないんですよね。だからもうすでに宇宙は準備段階にこれから入りました、もうすでに入ったよっていう状態でも、私たちにはその声が届かなかったり、そのことが見えたり聞こえたりしないので、どうしても現状を見た時に何にも変わってないやって思っちゃうんです。これがね、まず受け取れないことのね大きなね原因、あるいは自分自身をね小さく見積もっちゃってしまうっていうことの原因でもあるんです。もうでも本当にね、あなたが願った瞬間から宇宙はあなたに届ける作業に入ってるんですよ。これは私自身が本当にこう辛かった時をね過ごしてきて、そして私はその後、まあね、紆余曲折いろんなことが本当にねありました。そういう中を通っていよいよね形となって現れてくる時のその段階になった時に、だんだんとね気づいていったんです。あれって、これあの時にああやって苦しんだから今ここがあるんだなとか、あの時あんな風に私にズバッて言ってくれた人がいたから、私はその反動でねまた違ったことに挑戦できたんじゃなかったかなとか気づいていくんですよ。どんどん気づいていくんです。もうそれこそ過去を振り返っていくと全部ね、そうね、パズルのようにいろんなものがねパチパチパチパチパチってこう入っていくんです。見えてなかったものがどんどん見え出すんですよね。本当にこれは不思議なんですけれども、だからこそ今これを聞いてくださっている皆さんにはっきりと自信を持って言えるんです。あなたが願望を抱き、そしてそれを心に留めて自分で決めた時、宇宙にもうオーダーを通ってるんです。そして発想の準備にもうかかっているんですよっていうことをね、今日この前半でねお伝えしたいなということです。さあ後半はね、 じゃあどうしたら受け取れるんだよっていうことをね、お話ししたいと思います。その前に今週の一曲です。今週は円谷で We wish you a Merry Christmas です。
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all want some figgy pudding. We all want some figgy pudding.Some figgy pudding, so bring some right here. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some right here. Good tidings we bring to you and your.We wish you a Merry Christmas and a Happy New
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、円谷のね、素敵な声を聞いていただいた後、じゃあ続きですね。願望がね、じゃあどうしたらね、受け取っていけるんだろうかっていうお話を少し届けたいと思います。皆さんね、自分でこうなりたい、ああなりたい、あれが欲しい、これが欲しいっていう場合に、ちょっとだけね、受け取りにくいものの中にはこういうことが含まれていることもあるんですね。あなたが今欲しがっているものっていうもの、なりたいと思っているものが本当に欲しいものかどうかなんですよ。例えばですね、周りの期待になんか流されて、そう思い込んでるだけじゃないかなっていうのも考えてみてください。 分かりやすいね、分かりやすい、めちゃくちゃ分かりやすい、例えで言うならば、あ、代々お医者さんの家系とかね、そういうのってよくない、おじいちゃんからお医者さんで、お父さんもお医者さんで、もう当然のようにお前も医者になってうちの病院継ぐんだぞみたいな、それが悪いとかじゃないですよ。あの、それがもしかしたらご本人はですよ、芸術家とかね、音楽家とか、あるいは学校の先生とか、なんか全然お医者さんではないものになりたいなっていうのがあったとしてもね、ご両親とか周りの方の、あの期待があまりにも当然のように、小さい頃から伝えられてきてたりとかすると、うん、なんか そういうもんなんだろうなとかっていうふうにね、思い込んでしまうことって私たち割とよくあるんですよね。まあ、他にも何があるかな、まあ、例えば女だからとか男だからとかっていうことにとらわれて、自分はこうあるべきだ、こうするべきだ、まあ、例えばビジネスでも成功するべきだとかね、まあ、その成功自体が悪くないし、どんどんね成功してください。でもあなたの願望が成就しないことの一つに、もしかしてあなた自身が本当はねこれじゃないんだよっていうのがあったりするかもしれないんです。そういうところもね、ちょっと吟味してみるのもね必要じゃないかなと思います。あの、思い込みの中にはね、これなりたいな、こういうことやりたいな、例えばお仕事でもね、うん、例えばこういうことをやってやっていきたいと思うけど、ふっと出るんですよ、いやそんなんじゃ食っていけないだろとかね、周りも言いますよね、よく、いやそんな簡単な道じゃないよ、なかなか食べていこうと思ったら、あ、困難な道だよとかって言いますよね。でもね、まあこれ私そういう人の言葉にね耳を貸して、そうかな、やめとこうかなって思ってるうちはまだ本物じゃないかもしれないですね。私もいろんなこう人様の期待を裏切って自分のやりたいことバンバンやってきた方ですが、本当に自分がやりたい時っていうのは周りの耳ね、周りの耳じゃ、周りの声あんまりね自分の耳に入らなかったようなことを覚えてます。もう知らんぞなんてね言われたり、どうなるかもう責任持てんとか言って言われたりするんですが、もう花から責任持ってもらおうなんて思ってないんですよね。だから、あの、周りの声とか自分自身でも思ってる思い込み、ちょっとね注意して、あの、考えてみたらどうかなと思います。それと自分には向いてないからっていうふうにね思い込んでることも多いんじゃないかな。まあ、私自身ね今、講師というか、こう講師もしてるな、講師、そして講演もして、でまた、あの、皆様がねよりよく楽しく、ビッグな夢をね自分自身がもう謳歌して生きれるっていう、そんな人生をね歩むためのトレーナーとしてねトレーニングもしていますけれど、実は私最初ねこれをする前、かなりのブランクがあったんです。ブランクっていうのは、さっさと講師やればいいのにやらなかった時代があったんですよ。それね、私自分に向いてないと思ってたんです。絶対私は、あの、流暢に人前で話できないし、ね、なんかちょっと賢そうな言葉もねポンポンポンポンついてね口から出てくるわけじゃないし、私講師なんて無理ってねずっと思ってたんです。でもある方にね言っていただいた一言が私の中でねハッとしたことがあるんですよ。それはどういうことかって言ったら、あなたの経験、そんなに人が、あの、誰でもが経験しているようなことじゃないようなことをいっぱい経験しているのに、その経験値を持ってあなたが語れることを語ったらいいんじゃないですかって言ってくださった方がいらっしゃったんです。その方のね言葉を聞いた時に、私はねそうなんだと思った瞬間ですよ。もうね自分の中から湧いてくる湧いてくる、人を勇気づけれたらいいな、力になれたらいいな、泣いてる人の顔が笑顔になれたらいいな、私そんなことのためだったらいくらでも喋りたいって思ったんですね。でそれから今日に至ってるわけなんです。あと、そうですね、本当に り自分の情熱を感じられるものかどうかっていうのもちょっと吟味してみたらいいかもしれませんね。さっきの思い込みっていうののね、カテゴリーに入るのかもしれませんが、自分ではこれ好きと思ってても実際やりだすとね、いろんなことあるんですよ。浮き沈みっていうのもあると思いますね。でもその時にでも、もうどうせ苦労すんならもう好きなこと、これだったら絶対苦労したっていいよっていうぐらいの情熱があるかどうかっていうのもちょっと考えてみてください。で、何よりね、ここなんです。絶対に宇宙からのこのギフトもらえるぞと信じてほしいんですね。まあ、なんでかっていうと、疑っちゃうとね、住所不定になってどこに配達していいかわからないから宇宙のギフト届かないんですよ。皆さんね、銀行に行って、まあ、窓口に行ってね、お金を引き出しに行くとしますよね。今日はいくらいくら引き出しますって言って窓口にパイッと出す。だから窓口のお姉さまがですね、手続きをしてくれますが、その手続きしてる間不安ですか？いや、あのお金どっか行ってまわへんかななんて思う人はいないと思うんです。必ず手にできると思いますよね。でもこれまた宇宙に対してオーダーしてるから絶対に来るっていうふうに信じてない、信じれない人の方が多いんです。なぜかって言ったら時間差があるんですよ。例えばオーダーしました、じゃあ翌日ね、自分の預金口座にブワーってすごい桁が入ってる、こんなことないんですよね。だんだんと近づいてくるわけです。ギフトは時間差があるから、私たちはその時間差の間に信じれなくなって、あ、やっぱりダメなんだなと思っちゃうわけですよね。でも宇宙はね、ちゃんと届けてくれてるんです。もう準備を整えてくれてるんです。あなたの器を受け取れる大きさに変えるためのことをどんどん起こしてくれてるんですよ。でも私たちはそれに気づかず、出来事に文句を言いね、こんなんじゃ嫌だ、ダメだって言うけど、それこそが実はあなたが受け取るためのことなんです。今日そのことをね、私は伝えたいなと思いました。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
はい、宇宙からのギフトのメッセージどうでしたでしょうか。今日ですね、実は私、ラスベガスに立ちます。まあ、クリスマスの休暇をね、今年初めてか取るの、初めて取るんですよね。ゆっくりとね、私は日本で皆さんがクリスマスをしている時、私はラスベガスでもゆっくりしていきたいなと思っています。それでね、私の中で今思っていることなんですが、いつもいつも私が皆さんを元気にしてるんじゃなくて、私が逆に皆さんの笑顔や、そしてね、よかったとか元気が出たっていう声で私が元気もらってるんですね。で、24日、日本時間のですね、24日の夜10時、まあ、だから22時に私はラスベガスから皆さんに、感謝とね、愛の波動を送りたいと思っています。10時から15分のね、間なんですが、その間の時間に皆さん覚えててくださってるんでしたら、どうぞ皆さん自分自身のね、ハートをオープンにして、この波動を受け取っていただけたらなと思っていますよ。私自身も皆さんへの感謝と、そして皆さんが幸せにどんどんなっていくようにっていう、その願いを込めて、私は波動を送りたいと思っています。この番組は、泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンがパラダイス王国からお届けいたしました。ではまた来週をお楽しみに。